2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るのは人生の分。
さあ、いうことでございまして、まあ相変わらずのカラオケボックスです今日、あ、でもね、今は最近使ってたカラオケボックスと違うカラオケボックスです、はい、ビッグ以降ではありますけどいうことでございまして、まあ今からですね、一月ぐらい前ですかね、まあこれから先の B さんに行って決めようみたいな話を、まあ多分本編の中でしたと思う、番組の中でしたと思うんですけども、まあ俺は、余裕を持っていろんなことを進めてるんだと、こっから先忙しいのは分かってるから余裕を持っていろんなことを進めてるんだと、年末の B 祭は、22日金曜日に撮って、そして23日1日明けてラジオチャリティーミュージックソンを24時間やり、そして年内最後の収録は29日だということを言ってたわけなんですけども、29
なんですね、年内、
はい、それで、その時に三浦がいやいや石川さん、そんなこと言ってても結局のところミュージックス終わりで撮るような最悪のことになるんじゃないですかと言ったのは覚えてます、はい、
そんなこと言ったから
そして今これを収録してるのは12月25日の夜8、9時半過ぎとしかもこういう言い方したかったやつが、あ、どうぞ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、
チャーハンでござい
ます、はい、ごめんなさ
い、すいません、はい、すいません、ありがとうございます、はい、
しかもこういうことは言いたくないんですけども、この原因となったのは三浦っていう、
これにばっかりは何も言えない
そうね、ほらチャーハン食えよお前
これに関しては何も言えないけど俺も不可抗力です
いや本当は何でしょ、ね、予定通り22日の金曜日に撮る寸前まで行ってたんですよ、
行ってました
よありがとうございます、はい、じゃあ飲み物いただきます、
はい、
すいません、はい、ありがとうございます、
はい、大丈夫です、
はい、ありがとうございます、
失礼します、
事態がおかしくなったのは石川さんと別れてからなんですよ、
何時ぐらいでしたかね、
早めに行ったじゃないですか、荷物
を、あ、だから19時半に、三浦もその日はもうミュージックソング直前とはいえ、うん、そこまでっていうところだったよね、忙しさでいうと、
ある程度目処が見えてきて、はい、あ、 M ソンまで間に合うなこれで、
はいはい、
他の仕事もできる手がつきそうと、
でなおかつ俺と三浦はもうさらにミュージックソング終わった後の大晦日の大竹しのぶさんの番組を詰めないともうやべえっつって言って、うん、B サイの収録は20時半から、そして、同じく、19時半から大竹しのぶさんの番組の打ち合わせ1時間やって、うちの会社でね、株式会社ファイで、それで20時半から収録しようつって言ってて、うん、俺がちょっとまさにしのぶさんからのお歳暮がうちの会社に届いてるのが再配達になってるから、うん、ちょっと早めに出るわっつって言って出たわけですよ、うん、したら三浦から19時過ぎぐらいですかね、
はい、18時半だと思うんですね、
はい、石川さん、もう出れるは出れたんですけれども体調がめちゃくちゃ悪いですと
あ、違う、出れるは出れるんじゃなくて、うん、体調が急に悪くなったって聞いたから、うん、M ソン前に2人で会うの危険だと思
なんか2人で会うって付き合ってる
これ以上、うん、俺本当に急に悪く、なんか知んないけど急に脱力感になったんですよ、
う
ん、でめまいとしていうか、なんかふわっとしちゃって、うん、あれなんかおかしいなってなって
でまあまあ本当にね、三浦も今回ミュージックス大事な企画のですね担当してたんで、あった、上がったということでリスキして、スケジュール合わせた結果もうまんまとミュージックス終わりということでございまして、
本当に帰り道の間にどんどん気持ち悪くなってきちゃって
で熱が何度出たの、
最後夜中に 38.8 度で、やばーと思って 38.8 度出ちゃったらさすがに会社に報告しなきゃいけないなと思って、これ M ソンに迷惑かける危険性があると思って、 で、そしたらいよいよにあのごめんなさいね、ご飯時の人だったら申し訳ないですけど、
飯食いながら聞いてる人がいねえよ
俺らが飯食ってるだけですね本当にあのあやばいと思ってトイレでこれしちゃったんですよ。
まあオートですよ、オート老芸を吐いたわけですよ
そしたら止まんなくなっちゃって、もう多分深夜にかけて朝にかけて6回ぐらい入ってるんですよ俺家、
はい、はいはい、まあ、よく逆に言うと体調戻したよな、うん、
で、ああこれはダメだと思って土曜の朝に、うん、すみません正直言うと夜中に38度8分出ましたと、
うん、
今8度1分ですと、
はいはい、あほぼ下がってないね
これは、うん、ちょっと明日アラートなんで少なくとも、はいはい、ちょっと病院行きますとこれから、はい、検査もしてもらいますって、うん、で病院で検査してもらってちゃんとインフルと、PC、あのコロナも検査できる病院まで行くために俺タクシーで全然遠いところまで行ってるんで、
うん、
で検査してもらったら陰性だったんで、っていうのも自分の肌感的にも一回コロナになってるから、
うん、
これコロナじゃないなっていう
ので、はいはいはいはい、
インフルも注射打ってるし、うん、っていうか、まあ、それで油断するのは正しいですけど、うん、インフルの症状とも違うの、うん、とにかくこれだったんで
老芸ですよ、
老芸これだったんで
RPG ですよ老芸、老芸プレイングゲームですよ、
これ胃腸炎だなと思って、うん、病院に行って、うん、そしたら見事陰性判定で、
はいはいはい、
まあ、対症療法ですねって薬がやって、でけど痩せ我慢して市場まとめ最後のまとめやりますとは言ってたものの、
はい、
なんだかんだで薬飲んだら3時間寝ちゃってやっぱ、うん、その3時間のおかげで一気に熱も下がって、
あ
家の家事とかもやる気に起きなかったことも全部できるし、資料もまとめることができたんで、
いやまあそれでよ、まあそのおかげで無事今ですね、ミスを乗り切れ、
はい、
もう
けどどうですか、冷静に考えてですよ、
うん、
そう終わってからの方が忍さんのことをなんかまっすぐに考えられた感じがする
し、俺はすごい思いました。まあね。まあ、そういうことで、まあ、ミスト終わりということで、
はい、
まあ、私はですね、久しぶりに、あれですね、30時間ぐらい一睡もしないでっていう状況で、もう体中が徹夜した時によく、感じる指針が漂ってます、70から、
そうですね12時から始まるからって12時スタートなわけじゃないですからね、
はいはい、はい、その前にだって起きた段階から言ったらさ30時間ぐらい起き続けてましたよ、もう終わった後も含めて、で一旦仮眠取って、それがですねいつも使ってるビッグエコーです、仮眠取ったのがそれで同じ店舗に1日2回に行くのは恥ずかしいっつって言ってそれで、今日はですねこちらのビッグエコーでやってるということ で、
で私はもう体調崩したこともあって、はい、もともとあったシフト通り夜寝ちゃうんでちゃんと、
はい、
元気なんです私は、
はい、腹立つのが腹立つのが俺も同じぐらいこいつもひどい目にミュージックソンでひどい仕事してるんだろうと思ったら今日来たらピンピンしてやるって、
なんならここ3日間で体調崩してたの一番ゆっくり寝てたぐらい、うん
おめえら大変だったなっつったら、石川さん大きい声じゃないですけど俺ちゃんと寝てるんすよってぶっ殺した
よちゃんと夢も見てるしぐっすり
ということで、まあ今日はですねミュージックの打ち上げ感覚でということで、
お疲れ様でした、ありがとうございました。
さあじゃあビールを飲みながらですね、
せっかくビールが、
ビールきました、ピッチャーでビールきましたんで、そして三浦はこの後まだ仕事があると、
やばいです、
やばい、はい、
飲み放題家の一人でピッチャー頼むってすごいですね。
いやいやいや、まあビールだけで今日我慢しようと思って
だけで我慢しよう
ということで、そんなですねミュージックソン割りクリスマスの夜ですよ、
クリスマス割りということ
でお送りしていきましょう石川本間ブルンの B サイではライフ、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ、
というわけで、あの、本間さんの言う感じで、あの、だから、三浦と、今日も十分話すると、で、終わってから、その、もう、月夜さんに髪を切ってから、僕は、たっぷりの会社、それでやりましょうっていうところで、
俺は別に、別になるよね。
はいはい。それで、まあ、ある程度髪を切ってですね。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。大谷さんの番組も打ち合わせるし、おまごまと進められることを進めしてですね、ここにいますという感じですけれども、なので、おまごまの分さん今日はですね、お休みというよりは 計画が沈黙して始める事故が伝えられなかったことです。そもそも来るのも別件だったから、月曜日の夜ぐらいにやるから
。おかげで私も一つちょっと大事な仕事を無事終えました。石川さんに迷惑かけることなく、もしそういうことで迷惑かかったりするし、そんな石川さんもないけど、石川さんはちょっと店変えよう、さっきの店には行きたくない、店と同じカメラ、同じ店見ても恥ずかしいっていう、そういう一面が石川さんはあります。
だって嫌じゃん。
10時間前、ついてきて出てたんですから。
そうなんだよ。いや、みんな、同じ店でもみんな歌ってんだよ、もう、まあ、別々は。
うちら、ね、もっとダメを見ながら。
ダメを
見
ながら。
ダブチャンネルを見ながら。
ダブチャンネル、トークテーマ、ガッツメイジで1時間熱中したことはっていう、って答えちゃいますよね。
ございます。まあね、今回ですね、49回目ラジオチャリティーミュージックと、60の方へ、大人の手で信号表ということで、まあ、ラジオをですね、聞いてくださってる、信号表を聞いてくださってるですね、年の20の方がですね、私の完全に仲ができるようにですね、大人の手で信号表をですね、それだけで僕を呼び出すようにですね、まあ、キャンペーンなんですね、これは番組というよりも。今、毎年、11月1日から1月31日まで、年をまたいでですね、東京に出てきていて、まあ、このまあ、アンテナのフラッグシップ的なところで、12月24日にですね、正午から24時間生放送をですね、行うというのが、今年49回目を迎えたというわけでございます。今回ですね、まあ、僕がなぜ声優作家さんとしたのかというときに、ね、ゆうかさんもレギュラーであらせる久保しおりさんがですね、まあ、僕がメインパーサリスト、ということでですね、僕が今回ですね、台本で言うとですね、24時間の放送中、20時間20分ぐらいで声が来ました。ここ数年のミュージックは分業されてるイメージが多かったんで、
あ、そうなんだ。
時間ごと、だから一人で関わるというのを使うと思うんだけど、すぐにあんなに分業と書いてある台本っていう感じだったから。
え、マジで？あの程度だ。そうなんだ。
実際なんか歴代の人にも悪いけど、
まあね。で、まあですね、まあ一番仕事としてはですね、まあ、いわゆるフロアに近い、フロアリーに近いというね、本番の仕事ということでございます。まあ、今年はですね、6年ぶりですか、イマジンスタジオの外近いである、まあ、公開収録があるイマジンスタジオですね、まあ、一部、リスナーのように公開しながら放送というのが取り組みですね。で、こうなったわけなんですけど、まあ、久保さんね、非常に頑張ってて、
聞いながら言うこと
だ、言うことじゃないけど、もうさ、何で俺だって思った
なんか俺もキャラ変わらなかったから、
みんな、なんか漫画ついてたら食えやね
ん。やばい。
ね、まあ、ピンがまた、現時点では、キャンペーン時代1月31日までやってるのから、年間の料金で4000万円ぐらい、集まってるので、本当にありがたいなと、いうところなんですけど、今回ですね、まあ、いろいろあれですよね。その、みんなが、中井さんが3つのゾーンも含めて、やっぱり昔と違った働き方が高いことですよね。昔ならさ、まあ、俺は本書いて、まあ、ほぼほぼ自分が付け替えて、自分で、作家として風呂がついたりとか、スタジオ入ったりとか、やってたわけですけど、
まあディレクターとかも基本分業制ですし、今回は想像できないのはやっぱりアシスタントも参考が大きいという珍しいことですね。今まで意外となかったよね、ここまではっきりとした分業制というか、この辺あたりかで、まあざっくり言うと、こうまあ22分の概ね3分間、オールナイトのコントがまた出てるんだけど、概ね3分間として、初めを引き離さん、クールケースですね、クールケースの引き離しだったり、この後内田っていうですね、まあ何年目だあいつ、3年目か4年目で若手の男性やろうかなって、
その中で就職してる人がなかなか、
はい、
中継とか行ってなかったね。
最近中継とか行き始めて、ミュージックのアシスタントやれば初めてだし、ていうかスタジオのアシスタントはあんまりやったことがない。そんなやつをさ、投げさすなよ、ここで。
いや、彼は彼でなかなか、大発売はそんなことだって、そういう番組が減ってるんですよ。
でもさ、地方大会で投げて、甲子園で投げさせんなってなっちゃうんだけど。
まあだから来年でちょうどあれ30周年とかかんないんですけども、だからまだ僕が19だった時に初めてついた番組が、まあ上野に今さっきの金を取るというこちら番組で、
まあ当時もそこまで若手で生きのいいやつ、元気のいいやつっていう作家が珍しかったと思うので、非常に俺を見れて可愛がってもらったんですよ。自分で何言うか分かんないけど、まだキャリアもないんで、で、なんか、上野さんの前に座ってたとかって、座ってることも結構あったりする。だから、レイヌさんが、他の仕事に来れないみたいな時は、人入るよみたいな感じで、
それは、それはね、でもできるんだと思われてるし、
ほんま、これ、いつも暮らしてないけど、分かってて、めちゃめちゃいい人みたいなんだけど、んで、まあだから結構よく19、20歳とか、まあだから普通話されてるようになったら、ナイターオフだから次の年とかになって人が良くてやってたんですけど、まあだから19、20歳でも夢したのに結構座らせてもらってたんですけど、
まあ最近これもさ、直接見えない人と仕事してないわけですよ。今レギュラーでやってる朝ドラ月曜番組とか、
朝ドラ月曜さっかりして
くれないですよ。
上田さんが言われて、その朝ドラが初めて言われたのが、最初にリンクでラジオ番組を作って挑戦してくれって言ったん
ですよ。そういう言い方の問題
です。だから、朝ドラがパーソナリティの上田さんと、ディレクターが1人、ミキサーが頼んだって、AD しかいない。まあ、地方局なら最悪、こう、パーソナリティを全てやるっていうことも、ワンマン DJ って言われるやつはなくはないですけども、一応キー局やった。しかも全国ネットですから、
朝もだけ。違うのが、ワンマン DJ のあれの性格は、そこを繋いでからワンマン DJ、
はいはい、DJ ですから、
そうだから DWM とかもやってるけれども、違うじゃないですか。
違います、朝もだけ
ニュースとかも拾ってこなきゃいけない
それを全部ない感じがするで、まあだから上田さんはメールも自分で目を通して選ぶ、まあこれはそういう場面で、例えばナイナイさんのお友達だったり、友達さんはまあ作家が一旦アラメラにしたやつを目を通して、お友達自身が選んで最終的に選んで、それに
方向性が違うのとかも、
はいはいはい、だけど上田さんはもうなんとゼロから全部見通してるっていうような状態で朝早くをやってる。で、そうね、上田さんは朝早くやるまいと
からそういう傾向はあったよね。そう、自分でなんとかやりますみたいな。
うん、やっぱ、フレアの方が好きな性格というか、いいね、シルデさんみたいな。
そうね、うん。っていうのがあったから、なんかまあ、最近は、まあ、仕事は直接出るっていうことはないけれども、それこそ、飲み方の方にないと、あるとか、いろいろなことあると、まあ、特に最近なんかは、なるべく積極的にコミュニケーションを取っているようにして、利用してたんですけども、今回ですね、まあ、またちょっとですね、まあ、さすがにですよ、会長、年末とか、飲み方方程式って、どういう人が来たので、会長を以上にね、生放送でやるのが心配っち心配じゃないですか。だから、絶対恐ろしいですよ。
うん。
どういうことだったら、これが、何個か、怖くて伝えてるんですか。まあ、じゃあ、怖くて言うように、ね、ミスミスをしたかって、そういう言い方はないけど、だけど、まあさ、ここで体調崩してこうみたいな言ってことはさ、なんか、アーティストとして入っちゃいけないわけですから。で、まあ、夜中の問題との時間帯、まあ、数時間、ちょっとお休み、休憩、体調しながら休憩させるっていうことになっちゃうわけですよ。いや、で、夜中も朝6時間って言って、いうことになってたんですね。で、まあ、もちろん女の子だから、まあ、メイクとかもしなきゃいけないから、メイクもある程度時間かかるから、実質睡眠時間はさ、そんなにないよ。睡眠とか仮眠っていうかな、むしろ。睡眠じゃないね、仮眠だね、もう本当にちょっとうとうとしてぐらいの感じで、
ちょっとだけ、ちょっとだけリラックスはできたかな、
うん、横になってぐらいの感じだね、気持ちで言ったら、うん、で、6時まで休ませようってことになってたんですけど、6時から復帰させようってことになったんですけども、オールナイト帯は5時までなんですよ、
うん、
うん、で、
まあ、不思議なもんなんですけど、はい、もともと日曜日ね、うん、そういう設定がないのにそういう扱いになりましたね。
そうねだから今回は日曜日から月曜日にまたがっての放送なので、うん、オールナイト日本というものが存在しない曜日なんですけれども、うん、うん、そうなんだよね。で、それで乃木坂46のオールナイト日本ラジオチャリティーミュージックソングスペシャルと歌って、うん、特別番組だよね、うん、言うと、
うん、
そのオールナイト日本の本来ない枠に、うん、オールナイト日本というタイトルの番組を、
うん、
まあねじ込む、うん、で、まあありがたいことにさ、ミュージックス参加してる曲とか、うん、久保さんの地元の東北放送さんとか、
一番びっくりしたそれでした、
うんうん、ミュージックスやってるのにそこだけ撮るっていうね、
それ一番びっくりしました
で、ネットしてくれてっていうところで、うん、まあ、そういうこともあって、別に30時まで、だから朝6時までオールナイト日本で行ってもよかったんですよ、うん、本当は。うん、だけど、まあ、ネット曲も乗るからっていうことで、おそらく朝5時までってことにして、まあ、と思うんですよ。
楽曲朝5時からはね、うん、生島博さんとかやったりするから。
うん、そうなんだよね。うん、ほんで、じゃあ、そこ1時間どうすんだっていう話よ、うん。その、久保さんお休みで。で、上田さんの当番は決まってるってこれ。んで、じゃあその1時間を上田さん一人でやろうと、
うん、
いうことに、別に俺が決めたわけじゃないけど、まあ決まってたわけなんですよ、
うん、
いや、まあそんでですよ、
まあ上田さんだったらその日常の朝5時ですからね、
朝ぼらけと同じですよ
月曜朝5時は普通ですから、
はいはいはい
これ言い方ですけど、普
通なんで、あれ朝ぼらけってさ、月曜日ってさ、
月曜が朝5時で、ここは4時
半、朝5時からか、なるほどなるほど、
メンテナンスがあるね、
そっかそっか、うん、じゃあミュージックソンの朝5時台って全国ネットだったの、
うん、東端です、
東京端なんだ、
朝ぼらけって5時でネット局落ちるんで、
あ、そうかそうかそうかそうかそうかそうかそうかそうか、
5時半からです
ね、なるほどなるほどなるほど、で、まあ親さんに一人でやろうということで、で、これがまた一応俺もなんとなく台本は書いてんだけど、ずっと5ゾーンぐらいメール紹介が続いてる、うん、まあ俺はディレクターから上がってきて休止の通りに書いただけだからなんだけど、ちょっとこれあまりに言えないですね、お任せすぎねえか
じゃあ押しですよ、
はいはい、
失礼いたします、
ね、しかも朝5時ね、
そんなにさ、バカほどメールが来たりさ、うん、する時間帯じゃないよ、
人が起きてる時間ではないですからね、そんなに、
はいはい、まだ寝てる人の方が多いんだから、 じゃんじゃんメールが来てバンバン紹介するみたいな時間帯ではないわけ、うん、その中でほぼほぼノーガードで行こうと
リクエストも、
はい、
8曲ぐらいかければ確かに1時間積もっていけるけど
それでいいのかな
ミュージックソン言えど
言えど、ね、音楽を大事にするのはミュージックソンって言えどもいくらなんでもじゃねえよかっていうところだったんですよ。んでまあそれもあったからさまあオールナイト入って、うん、久保さんがスタジオアウトしたところで俺の仕事としては一旦終わってたんだけど、ちょっとまあ一緒にね乃木坂やってる今回もやってくれたサブ作家の岡本とどう考えてもここ危ねえよなと、
うんね、我々は困った時にメール紹介って書きがちですけど、
はいはいはいはい、
でね感覚ね、
うんうん、
そこまで時計の針もね、
うん、
もう17時間ですか、
はいはい、
やってきたタイミング、
うん、
ストックあんだろうと思うかもしれないですけど、はい、そういうことじゃないですもんね。
そうなんですなぜなら日付が変わったところでいろいろ変わってるんですだから前書きのメールとかはなかなか読みづらいんです。
そうそう、鮮度っていうのがね、
オールナイト帯までだったら前の日っていう考え方
あと時間帯にあるメールかどうか、
はいはいはい、はい、でどうここやべえなってことで、岡本は岡本で、まあ、時々休みながらも夜中の3時で一旦解放されてたんだけど、岡本悪いんだけど、これは2人でもう一回読めそうな紹介できそうなメールを洗い出そうと、うん、
そうなります
いくらなんでもこれでお任せは上田に失礼だっていうことで、うん、でまあ寝ずにさこうやってまあ作業して、まあ、4時ぐらいかな上田さんに来て、でまあまあこういう状況で、であまりにちょっと皆さんにお任せっていうのは僕は失礼、作家として失礼だと思うんで、ちょっと僕と岡本が話して、もし生放送で来たメールで電話番号がメールとかに書いてあったらそれを繋いで話せるようにしますと。
うん朝5時に
朝5時にね
それこそ鮮度が大事になって
くる、はいはい、だから勝負しますとなので
起きてないと始まらない、
始まらない
ただ今届いたメールしかありえない、
そうありえないからそこでなんとかしようという姿勢はありますと、
まあけど上柳さんの番組めっちゃメールとかツイッター動いてますから
言うそうそうそうそう、だから可能性あるだと、うん、これだったらで不思議なもんでメール紹介で埋まる時間って、まあ、3分4分5分ぐらいよ、うん、だけど電話だと結構尺取れるんだよこれが
人を惚れますからね
そうそうそうまずいつもこの時間起きてるんですかみたいな話が入れ本題入れ前にで、まあ、上田さんに、まあ、そう話して、ああでもなんか俺も俺に一応用意してるよみたいな感じ で言ってたっていうところで一旦 CM 行っときましょうか、時間も違ったんで。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
EVFACDC みたいに言わねえ、 ECC
小市 M&M の変なら超でかいんだから
。石川
おまっブルンの
インサイドライブ。
さあいうことでございます。で、まあ皆さんこう考えてるんですって言って、まあそっか、まあでも一応俺もいつも朝ばらけに来てる番組のリスナーに視覚障害の方とかがいて、そういう方がメール送ってくれてるから、うん、そういうので一応用意してるから、まあ、無理しなくていいよみたいな感じでまあ言ってくれたわけですよ。んでまあ俺的にはさ、上柳さんがそこの時間帯一人でやることは知ってたわけじゃないですか、うん、でまあ若い頃さ、そうやって上柳さんの前にも座ってたわけじゃないですか。でまあ今回ミュージックスのメインの作家やってるわけじゃないですか。で行った場合にここで問題が発生するときは、発生はですよ、俺はその上田さん来てる時間帯のときに上田さんの目の前に座るべきなのかどうなのか。
朝 コラッケじゃないんだなっていう新鮮な気持ちになれるか、うん、いや俺のスタイルを邪魔するなってなるか、
なるかですよねこれはさ、
自分の目、自分で読むメールは選びたいんだっていう人もいます
からね。選びたいんだし、もう上田さん実際問題選んでると
それは確かに店舗を邪魔してしまう可能性も、
全部邪魔してしまう可能性もある。ただまあさ、俺としてはさ、うん、まあ特に今年なんかさ、こう子供の頃見てたさ、うん、芸能人の方とかが亡くなったりとかしてて、うん、年の離れた先輩とかとの付き合いは、うん、こういつまでも続くもんじゃないなと思ってっから、
うん、それはおっしゃる通りなんですよね。
ちょっともうここ最近ね、全然上田さんのスタジオに入ったりとかしてないけども、正直言うとこのミュージックソンが久々のチャンスだし、もしかしたら最後のチャンスになるんじゃないかなと思って望んでいたというところで一部終わりましょう
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。